不思議ラジオ金座座の石山です。
石上です。
こんばんは。
こんばんは。
今日は9月の26日、
はい、
18時35分ですけども。
そうですね。
今日は
え
あの
え何
何あのですね、
はい、
まあ、またですね、
はい、
もうこ今年私たち、
うん、
この話多いと思ってますけど、
はいはい、
ゲームオブスローンズの第7シーズンが、7月に、FOX
スターチャンネル、
スターチャンネルで始まって配信が、
うん、
で Hulu で無料で見れるのは、うん、12月からなんですけど、
はいはい、
Amazon プライムとか、
はい、
Xbox One とか、
うん、
プレステ4とかで、
うん、
まあ、レンタ1700円ぐらい払って1シーズン見れる、
うんうんうん、
あのシステムがあって、システムっていうか何ていうの、サービスがあって、でそれをお金払えば、まあ、12月を待たずに、まあ、見れると。
俺もっと高かったよ。
本当
3500円ぐらい。
え、そう、あれかな、映像の
クオリティの問題、シーズンパスっていうので、まあ、HD 画質で、でもシーズン俺なんか普通のレンタルってさ、
うん、
借りて見始めるともう48時間で消えちゃうけど、
あ、2週間だったよ。14日間だったよ。
映像のあれはもしかしたらここのネット環境にあるんじゃない
の。そうかな。俺の見てた、その
普通に綺麗だったよ。
Amazon プライムの1710円の2週間レンタルはものすごい低クオリティ画質でしたけど。
あら、それ残念だね。
そうだから Hulu で12月から始まったらそっちでもう一回見ようかな、うん、なんかね、暗い、あの暗部のシーンがてか、うん、あの夜のシーンとかがすごい暗い部分がなんか潰れちゃって、なんか残念な画質だ、うん、まあまあまあ映像っていうよりはあの、はいはい、物語を追う分では全然構いませんけどね。そうそう、それでさ、
うん、
状況をね説明しますと、
はい、
私石山は急ピッチで見たんですけど、今ですねシーズン7の5話までしか見てないんですよ。
なるほど。
で石上さんはまあ最後まで。
私はですね妻と一緒に、
うん、
あのワーキャー言いながら、
いいですね、
ワーキャー言いながら毎日1話ずつ、
あの人と見てるとさ、うん、感想を言い合えるからいいよね。
すごい
楽しい環境、
楽しい、本当に楽しい
いやー、つくづくね石上さんに、あのいいお嫁さんが来てくれたよ。
私の家のエリート妻で、
ね、エリート妻
あの私が進めるがままにゲームオブゾルズを今年見始めて、
はいはいはい、
全部見切りまして、
あのうちのね妻はね、
はい、
あの流血とかがあるのは結構ダメなんですよ。
まあうちの妻はそんな好きじゃないとは思うけど、うん、まあ割と平気だった
、ね、ゲームオブスローンズはまあ結構、
うん、
まあ、グロいってほどじゃないけどそれなりに血は出るよね。戦争
まあまあグロめよ、
グロめよね、
うん、ゲームオブスローンズは
まあ苦手な人はねいるとは思うんですけどね、まあまあまあ、そんなことよりもですね、
はいはい、
なんで第7シーズンを、
うん、
まあ最後のだから6話と7話に関してはちょっとネタバレしないでいただいて、
うんうんうんうん、
私が見た5話までの話で今日はしたいです。ちょっと大変中途半端で申し訳ないとは思うんですけど、
この間と逆ですね。
そうですね、
ええ、
ただまあこの、配信を聞く人は必ずゲームオブスローンズの第7シーズンの5話まではあの見た人じゃないと聞かないでほしいですよね、うん、そんな人いるかどうか分かんないけど、
あの見てなかったら聞いちゃダメです、
うん、即止めていただきたいですね。これネタバレを知りつつ見たら面白さ半
減
で、せっかくのこの世界でも最高水準のドラマをですね、
うん、
あのそんな形で見てほしくないので、
いや本当にその通りですね。
そうですね、
うん、
ただまあただあのまあ、これ聞く人って大体第7シーズン最後まで見た人だと思うんだけど、
うん、
そういう人からすると最後の6話と7話の話しないからめっちゃモヤモヤするかもしれない。
もうめっちゃモヤモヤする
今石上さんが非常にモヤモヤしてるという
もうある人物の名前を俺大声で叫びたいもん今。
あれ何それ、ある人物、これ以上登場人物なんかいないでしょ。
いや出てこないけど、もう大声で叫びたいね。
あ、そう、
はい、
じゃあまあ話始めますか。
そうですね、
うん、はい、じゃあもう話始めるってことでこれ1個聞いてるっていうことは、うん、あのもう、まあ、最後まで見てるか5話まで見てるかの人なわけですよね。
そうですね、
だからいいですよね、ネタバレしてもね。
もうここから聞いちゃダメです。
聞いちゃダメです。
もし見てなかったら第1シーズンから見てください。
はい、そうですね、
はい、
それで、
はい、
まあネタとはいえ俺の に対するネタバレも気をつけていただきたいんですけど、
そうですね、今ただあの見たんで、
うん、
第7シーズンの5話をもう終わりまで一緒に見て、大体どこまでかっていうのはよく
分かった、
分かったんで大丈夫です。
まあ第6シーズンをあ の最終話だけは見てから第7シーズン始めたのよ、う
ん、はいはい、
いや俺もでもね本当はこの収録までに最後まで見たかったよそりゃ、けど聞いてくれる、うん、仕事もしながら見て、
うん、
昨日の朝の5時までこれ見てで3時間だけ寝て仕事してからさっきまで見てたんだから
偉いね、
偉いでしょ、
えらい、俺結構暇だったねこの1週間、
ま、そうなんだ、
うん、
間に合わなかったよ、
まあ、しょうがないね、
しかもさ日中、
うん、
ちょっと医者行ったりとかしつつでパターソン見てきたのよ、
あ
ジャーム氏の、
はいはいはい、パターソン話したいんで僕は
パターソン見なければ最後まで見終わってたかも、はいはい、でも俺も悩んだのパターソン見た方がいいのか純ちゃんがでもなんかパターソンあの話したそうだったからこれ見た方がいいだろうなと思って見てきたのよチャンスがあったから、
はい、
そう川崎のチネチッタでもう昼の回しかやってなくてそれ見て悩んだのよ、それ見ずに帰ってスローンズ最後まで見た方がいいのかなと思って、まあ、
スローンズだったかな、
あらそうあとね石上さんがこんな早くうちに来れると思わなかったっ
ていうのは、あそうだ、ね、
うん、
ちょっとこの間っていつだっけ収録したの、
2週間ぐらい前じゃない、
あ早い、急ピッチですね
そうこの9月はね2回収録してて
素晴らしい、
1月の間に2回も収録したの初めてかもしれない、
多分10月もできるよ、
あそう、
うん、
じゃあスローンズ見終わった状態でもう一回ちょっと話すそれも微妙か、
いやいやでも話そうよ、そうか、ね、いくらでも話せるよ、
まあねじゃあもうちょっと内容話もしないとね、
そうだね、まあ6は最初、うん、がどこで終わったか、ね、
シーズン6は、
うん、
あの俺もまあ昨日の夜に、
うん、
シーズン6の最終話だから10話を見て、うん、それで久しぶりに面白かったんですけど、
うんうん、
ロックの最後までの話をすると、
うん、
サーセイが、
うん、
キングスランニングの聖堂を、うん、あのワイルドファイヤーでぶっ壊して、うん、でマージェリー含めハイスパローとかあの辺の嫌なやつらを全員ぶっ殺して、
うんうん、
あマージェリーは全然悪くないですけど、
うん、
でトメンが自殺し て,
殺して
でサーセイとジェイミーが、まあ、キングスランニングにいて、でアリアはあのフレイ家のウォルター・フレイの首かっきってぶっ殺して、
うん、復讐してね
初めての復讐じゃないアリアにとってはね、
そうだね、
あのリストの中から
まあ何人かは殺してるけど
勝手に死んでる人たちが多いからね、
そうそうそう、からね、うん、
でウィンターフェルで言うと、まあ、サンサと、
うん、
ジョン・スノーが、
うん、
まあ再会して、
うん、
でリトル・フィンガーもそこにいて、でデナーリス側は、あのバリスと、
うん、
ティリオンと、
うん、
でシオンとヤーラと一緒に、
うん
うん、まあ、ドスラク人たちを連れて、
はいはい、
エッソスからウェスタロスに船で、まあ、渡ってくるところですね、
っていうところか、
でシーズン7の初めから、
はい、
もうフルスロットルで物語が展開してって、展開が早いですよね、
早いよね
非常に、でシーズン7見てて思ったんだけど、
うんうん、
今まで合いそうで合わなかった人とか、
うん、
意外な組み合わせ の, あの共演が、まあ、見事にあちこちでありますよね、
あのこれはですね、
うん、
再会、
再会がテーマ、
再会がテーマですね今回、
なるほどなるほど、
うん、
なんかさ、まあまあ順番に言っていくとさ、
はい、
まずジョン・スノーが、
うん、
あまずそうだ、ドラゴンストーンっていう、もともとスタニスが治めてたバラシオン家の本拠地のストーン、ドラゴンストーンにデナーリスが、まあ、到着する、
到着してね、
でドラゴンストーン城に入城して、それで、
到着するとこ良かったよね、
良かったね、
あの
無言の5分間ぐらい、
無言でこう砂浜をこう握りしめて、こう考え深く、
ああそうそう、ついにウェスタロスに
着いたんだ、
着いたと、だってデナリスって子供の頃にエッソス行ってるから、
そうだね、
ほぼほぼ
初めて
ウェスタロスに足を踏み入れた状態だから、もう考えもひとしようと言いますかね、
そうそう
そう、それでまあ厳かに上陸して、ちなみにさ、ドラゴンストーンの造形がすごい良くて、
うんうんうん、
あのロケ地のさ、海岸線のさ、あの 岩がね、斜めにこう積層状態になってる、
うん、あれ素晴らしいよね、
すごい景観だね、あそこね、 ロケ地情報を一応お伝えしますと、はい、北アイルランド。
アイルランドなんだ。
うん、でなんかまあ当然だけど、
うん、
なんていうの、聖地巡礼ツアーみたいなのをやってるじゃ ん、うんうんうん、アイルランドが国を挙げて、うんうん、でタクシーのうんちゃんとかが、まあ、詳しいんだって、
うんうんうん、
でここがあのシーンでとかって言ってくれるらしくて、うん、で日本人でも、ゲームオブスローンズ聖地巡礼ツアーに行ってる人のブログとかがあって、
あそう
で、あの黒金諸島っていうさ、グレイジョイ家の、
うん、
もう結構海岸が出てくるでしょ、
うんうん、
まあ、海の一族だから、
うん、
すぐ隣なんだって、ドラゴンストーンの海岸、
あそうなんだ、
ロケ地がね、その割に結構、まあ、似てるっちゃ似てるけど、
まあまあまあ、
岩肌の感じが違くて、
ちょっと違うよね。
違うよね。
うん、
だからまあ、特色がね、ああいうふうにあるところへ選んでやってるらしいんだけど。
なるほど。
で、ドラゴンストーンの城もかっこよくてさ。
かっこいいよね。
あの、玉座のデザインとかもすごいかっこよくてね。いいよね。ドラゴンっぽいよね、すごいね。
最初着いた時さ、あの、スタニスとかがこう戦略練ってたさ、
うん、
あの地図のテーブルとか
出てきて
さ、
いいですよね、
ほこりがまみれて、
ああふって吹いてね、
そうそう吹いてる、
で前の時のあのその軍議、
うんうん、
軍議っていうのかな、会議する時用の駒とかがそのまま置いてあったりとかしてね、うんまあ、いいですよね。
今後はそうだ、だからあのなんだっけ、デナーリスが同じようなことで、うん、あそこで作戦練ったりとか、
まあ、そうだよね、
していくっていう感じだった、
ね、でファンが作ってるそのゲームオブスローンズ専用のウィキペディアみたいなのがあって、
うんうん、
それで、まあ、裏設定みたいなところがいっぱい出てくるんですけど、
うん、
なんかドラゴンストーンにもともといた人たちは石細工っていうのがすごく上手で、
うん
うん、でだからあそこの、まあ、後々出てくるけどドラゴングラスっていうあのホワイトウォーカーを殺せる武器になる素材が、
うん
うん、まあ、あのすごい埋まってると。
もう掘ってた、
掘ってたね、
掘ってた、
うん、掘ってたらなんか昔の人が描いた壁画みたいなのが出てきて、壁画出てきて
ね、
うん、でそこにもうすでにホワイトウォーカーの絵が描いてあるみたいな、
うん、でデナリスもだんだんこう死んじゃ、
だんだん、
うん、死んじゃ始め
て、あこれマジだなみたいな、
うん、
でさ状況をねもう一回整理するとキングスランディングっていう王都にサーセイがいて、
うん、
でこいつをなんとかしないとってデナリスは思ってる、
うん、
デナリスはその玉座が欲しいわけなんだけど、一方で北を支配してるキングオブノースだっけ、北の王ことジョンスノーは、
うん
うんーね、もうそんなことしてる場合じゃないと、人間同士で争ってる場合じゃなくて北からもっとやべえやつらが来てるから、うんうん、それはもう人間ですらなくてホワイトウォーカーっていう化け物なんですけど、これをもうみんなで手を取り合って解決しないことにはみんな滅びちゃうと、
うん
う
ん、
玉座がどうのこうの言ってる場合じゃねえんだっていうことで、デナリスの元に協力してもらうために来るわけですよね、ジョンスノーはね、
う
ん、
そうだね。
でそこでジョン・スノーと、デナーリスは初共演になります。
そうです
ね、今まで一度も会ったことないわけですから、うん、でここがもう結構感動じゃないですか。
感動ですよ、
ようやく。
そう
と思うとあんまり仲良くもねそんなできる、うん、
できない
わけもなく、
最初こうお互いね、
そうですね、
転生し合ってるみたい
な。でこれシーズン6で明かされるんですけど、
うん、
デナーリスと、ジョン・スノーっていうのはお母さんが、リアム・スターク、リアナ・スターク、
リアナスカ・スターク、
だからエダード、つまりネット・スタークの、妹、ね、
そうそうそう
ですね、
姉だね、
え姉だっけ、
姉だな、
いや妹じゃないかな、
妹
多分、
あ、そう、
そのリアナ・スタークと、
うん、
まあ共王と言われている、
うん、
エーゴン・ターガリエンの間にできた子供なんですよね。今石上さんがね、あの
それ間違ってる、
え、間違ってる、
うん、あのあれこれは
まだ分かんないのかみたいな、
いやいやいや俺もそう思ってたんだけど、
うん、
今日の、
うん、
でも、
うん、
間違ってて、
あ、そうなんだ、
そう、
それはシーズン7で明かされるの、
明かされるんじゃなくて、
うん、
多分に認識が間違って
る。あ、そうなんだ。
うん。だからでもこれは言っていい気がするんだけど。
うんうん、教えてじゃ
あ。あの 長男がで一回も出てきて
こない。あ、そうか。ヴィセーリスの兄貴か。
兄貴の。
つまり
兄貴とあの
リアム、リアナ。
リアめえ？リアナだっけ？
リアナスターク。
リアナスタークの子供だった。
うん、ってことは、うん、デナーリスの甥に当たるってことか。
甥になるってこと。
ああ、年はね。 近いと思うけど、
そうそうそうそうそう、
そういうことになるわけ。そうそう、
だからその長男とビスエビスとか、うん、あの辺が何歳ぐらい離れて
るか、結構離れてるんだきっとね、
ことだと思う。
じゃないと計算が合わないもんね。
そうそうそう、
だってエダードがあんな若かったわけでしょ。
あ、そう、ちょっとターガリエン家ってさ、
結構おかしなとこある
ね。おかしなとこあるから、もしかしたらその寿命がすごい長いかもしれないじゃん。
は
い
は
い、
あ、まあまあ確かにね。うん、ここまでファンタジーだと、どこまでがこの世界の延長上なのかが分かんないもんね。あ、なるほどね、
うん。っていう可能性もある。
はいはいはいはい。うん、あ、そういうことか。
だから、それはね、多分、ま、謎とかじゃなくて、
はいはいはいはい、
認識が
違ったわけだ。俺も
そう思ってた、ま
あ、今日のあの明確にセリフでその辺出てきてないからね。うん、映像でしか見てないからね。あの、だって、うん、ブランが、
うん、
なんだっけ、狼潜りだかなんだかの能力で、
うんうん、
見つめのカラス状態で見た映像でしか、
そうかそうか、
視聴者には分かんないからね。
ただ、ま
あ、原作読むと、まあ、書いてあるかもしれないけどね。言っていいのかなみたいな。
いやいや、第1話とか2話、あ、だからゲームオブソーンズ第1シーズンの、
第1シーズンの。
で、ロバートと、
はいはい、エダードが、なんか草原みたいなとこでランチするじゃん、
う
ん
う
ん、
であいつがひどいことしやがってみたいなことを言ってるときに、うん、多分名前出してると思うんだよね。
なんかあの女誰だっけみたいな、ロバートがあそこのお前が惚れてた女誰だっけみたいな、
あ、そうそうそう、うん、あの時とか、あとなんかこう2人で、うん、キングスランディングにの、
うん、
向かってる最中かな、
うんうんうん、まあ、いわゆるロバートの反乱って呼ばれてるやつだ
と思うけどね。そうそうそう、まあ、まあちょっと
あれもちょっと微妙な、あ、その辺も出てくるんだ。
その辺も詳しく出てくる。
ああ、なるほどね、うん、あ、楽しみだ。
だからね、
うん、
ちょっと
伏せますかね。これ聞いてる人やきもきしてるわけ。
してると思う。
そっか。で、今回、
うん、
このゲームオブスローンズの原作が氷と炎の歌だったっけな、はい、炎と氷の歌っていうタイトルなんですよ、
うんうんうん、
で、今回そのタイトルの由来である氷と炎ってのがそれぞれジョン・スノーとデナーリスのことだっていうのが分かったわけだよね。そういうセリフが出てくる。
そうだね、うん、
メリサンドルっていうさ、レッドウーマンがさ、赤い魔女が、
うん、
ジョン・スノーを呼んだ方がいいと思いますってデナーリスに進言するのよ。でそれでジョン・スノーが、デナーリスと会うっていうことが実現したのね。でそのメリサンドルはジョン・スノーにもう一回会ったらぶっ殺されるから、うん、ジョン・スノーが来る前に逃げちゃうんだけど、
ああ、そうだね、
逃げ際に、うん、ティリオンかなに、あ、違うか、
バリス
に言うんだ、うん、これで炎と氷が出会ったから、うん、もう私の役目は終わりましたみたいな。エリサンドルもう出てこなそうだな。
出てこなそう
だね。もうお役御免って感じ
だよね。その時ちょっとさ、まあ一回行くんだけど、私は一回地元に帰るけど、
ああ、そうだったね、
一回また戻ってくる。
ああ、言っちゃったね、死ぬために戻ってくるんですみたいなね。
でそれでバリスにさ、あなたもね、
あなたもねみたいな、うわ意味深い。まああいつ本当はババアだからね。
そう、ババアだから、またババア見してほしいけど、なんか、
いやもういいですよ、ババアの裸は。あの衝撃、
よかったジョンソンやんなくてっていうさ。
本当だよね、
一回誘惑されそうだったからさ。
確かに確かに、うん、誘惑がさ、なんであいつで落ちるんだみたいな。日本人からするとさ、別にメリサンドル全然可愛くないっていうか、
まあでも美人じゃん、まあ、
美人か、
うん、年はちょっと取ってるけどさ、
ちょっとね、確かにある、
まあ美人ですよ。
今回さ、ちょっと話それますけど、
はいはい、
夏の話題の結構映画でさ、
うん、
ザ・ウィッチって映画があって、
あ、はいはい、
新宿武蔵野館でやってたんですけど、これはまあ魔女の映画なんだけど、
うん、
またババアが出てくるわけですよ。老婆の裸が出てくるんですよ。
あ、そうなの。
それ見た時メジサンドルやんと思って。
じゃあウィッチ、あれですね、ババア好きには、
ババア好きにはたまらない、
たまんないです、
はい、それで、
うん、
ババアの話はいいとして、
はい、
でウィンターフェルの話ちょっとさせていただいていいですか。
お、ウィンターフェル、はい、
今回、まあシーズン7はさ、
うん、
まあ、再会がテーマというふうに僕たちが言ってますけど、うん、まあブランとアリアとサンサがご対面という、まあこれちょっと
そうなんですよ、ね、
正直泣けますね、ここは。
もうね、もう胸熱ですね。
だってさ、シーズン7にもなるとシーズン1から見てる人にとってはさ、もう5年とかでしょ。
そうだよ、
シーズン1が終わってから1回待ってないから、
待ってない、
ようやく逃げ回った日々からね、みんなが成長した姿を見せ合って、ちょっと成長しすぎなんですけどね、あの3人ね。
まずアリアがいるところに、うん、ウィンターフェルにブランが前最初来て
ね、は はいはい、
で、まあ、でもブランはさ三つ目のカラスになっちゃってるから、
もうちょっと感情おかしくなっちゃって
もう悟っちゃってっから、
悟っちゃってっからね、
ブランであるけどブランじゃないみたいな。
そうだね、三つ目のカラスとしての使命がもうあるから、
そういう意味での感動はアリアだけなんだけど、あ、じゃあ、
サンサが
ね、ね、感動してるだけなんだけど、
そうそうそう、でまあ、サンサはサンサでいろいろあったし、
そうそうそうそう、
変態野郎にレイプされそうなったりとか、
そうそうそうそう、
たくさんの変態野郎に狙われた人だからな、
ね、アリアは
アリアはアリアでさ、ちょっともう、まあ、いろんなことがあって、ね、もう感情がちょっとおかしくなっちゃってるから、そう
そ
う
そ
う
そ
う、
でもさ久しぶりに帰ってきて、うん、あの城内に入ってさ、うん、アリアが
例 の、 あの赤い葉っぱの木の下でさ、
違う違う違う、城内に入ってこう座ってさ、城内を一人眺めるシーンがあって、そこが
いいよね、
すごい感慨深くてね、よかった、
もうすごいいいシーンだった。
そっから赤い木の下で、
うん、3人でね、3
人で会ってさ、
超ギクシャクして、
うん、ちょっとねここの人間関係もね、ちょっとなかなか
いろいろありますからね、
いろいろあると思うんで、
そうだね、
うん、
リコンだっけ弟、
あ、リコンはだって早々に殺されちゃったじゃん、
早々というかまあね、シーズン6で、うん、
まあ、1回ええ シーズン6だっけ、
リコンってあの地味だ、地味な
弟、一番下の男の子、
うん、そうそうそうそう、だってほらボルトン、ラムジー、
ラムジーに殺されちゃったよね、
そう弓矢で、
うん、
だってあれシーズン6の中盤ぐらいだから割と生きてたんだよ、
だ
僕あんな地味な子をさいたぶらないでほしいよね
そうか、
そうそうそう、余談ですけど、
はい、
iPhone のアプリのゲームで、あのジグザグに逃げろリコンっていうゲームがあるんですよ後ろから飛んでくる弓矢をジグザグに避けるゲームがあって
それ何、ゲームオブスローンズの非公式
アプリ、まあまあそうそう、誰かが作った、
誰かが作った、
絶対逃げらんないちなみに言っとくけどめっちゃ難しい
ゲームの中で逃げさせてあげてよ
本当だよ、まあまあ
なるほど、
そうで、まあブライエニーとね、
うん、
アリアが、まあ、あったりとか、
あ、そうだ、
ね、まあ、その辺はいろいろあって、うん、またアリアと戦う時のブライエニー、アリアが強い、
アリア強いね、
いやそれはさ並大抵の修行じゃなかったけど、うん、あんな達人と互角にやり合うほどの腕になってるとは、
ね、うん、でもまあ
まあ素質があったんでしょ
うね、そうじゃないですか、
あんなレイピアでね、よかったし、
そうだ、うん、
まあどうでもいいとこで言うとホットパイとも出会いましたよね、
あ、そうだね、そういえば
出てくると思わなかったからね
そうだ、アリアといえば、
はい、
フレイのさ、
うん、
第6シーズンの最後でフレイに、うん、首かっきってさ、
首かっきってぶっ殺して、
ぶっ殺してだけどシーズン7の初めでも、うん、
フレイ家のやつらを今度は毒で、
そう、 まずあのフレイのおじいさんに紛争して、
あ、そうだ、ね、
みんな偉いやつを呼びつけて、
うんうんうん、
みんなで毒の入ったワインで乾杯させて飲ましてから、うんうん、
ざまみろと、
ざまみろと、いやー素晴らしいね、
もう
それオープニングだよね、
オープニング、シーズン7のオープニングです、うん、それがあって、
あ、
もうこっちとしてはもうスカッとしますわな、
アリアが今後どういう動きするかがちょっと、
アリアもごつくなっちゃったしな、
うん、
でさナイメリアっていうさ、あの、うん、もう散々結構忘れられてますけど、
誰だっけナイメリアって、
スターク家といえばダイヤウルフですよ、みんなのだから狼ですよ、
あ、はいはいはい、
みんなの持ち狼
大体死んじゃったよね、
大体死んじゃったけど、
うん、
アリアが第一シーズンのジョフリーを傷つけた時に森に逃がした狼が成長して出てきてる、
あれ違ったでしょ、
違ったのか忘れちゃったのか、うん、まあ所詮獣ですから、
ね、でもなんか違ったっていう表現じゃなかった
になってたね、
うん、
あれジョン・スノーの狼もまだ生きてるはずだよね、
あれ俺もそう思ったんだけど、うん、あの殺されちゃったんだって、
あ、死んでた、
あのジョン・スノーがさ、
うん、
騙されて刺される場合の時あるじゃん、
あったあった、
うん、あの時に あいつらに殺されてんの、
あいつらムカつく
ムカつくよねあのなんかもうやることしか考えてねえような、
あ、そうそうそうそうあいつもな、
あのだからなんだっけカールス・ブラックのの
なんとかってやつ、
うん、まあ、反逆者たちだね、
ソーンだったかな、
ソーンだった、
うん、そうなんです、
あそこで殺されちゃったね、俺も忘れてたんだけど、
じゃあみんな死んだのか、
うちのエリート妻が覚えてました、
エリート妻さすがそうなんだ、
そうなんだよ、だから生きて、え、サンサってそもそも持ってんだっけ、
サンサの子はもっとかわいそうで、
うん、
サンサのダイヤウルフってレディーって名前だったんだけど、うん、一番かわいそうなのよ、
どうだったっけ、
聞きたい、
うん、忘れ
ちゃった、シーズン1のそのライメリアをアリアが森に逃がしたせいで収まりがつかなくなったジョフリーが、
うん、
ジョフリーっていうかあれかサーセイか、でじゃあ あんたのもう一匹いるじゃんって言って、うん、何の罪もないサンサーのレギーがを殺さなきゃいけなくなって、しかもネットがごめんねって言いながら首かっきったんだよ。一番かわいそうなんだよ。キャンって最後言うんだよ。
そうだったかも。
もうやだあれ。
第一シーズンのね。
そう、一番や
だ。ああ、もうあれかわいそう。
人間死んでもいいけど、犬殺すのやめて。
本当はあのさ、ラニスターのさ、サンス、サーセイ
ね。
さ、なんだっけ、息子、王様になった。
ジョフリーね。
ジョフリーがさ、うん、クソ野郎でさ、クソ。あいつの話思い出すもん。腹立った逃げ切りを。
感情移入しすぎだろ。
もう、ほんとなんて。
まあでも、まあいいや。ゲームオブスローンズの、そのここまで盛り上がるのってやっぱ魅力的な悪役が多いからですよ、
う
ん、
そうだね、
うん、だってジョフリーとサーセイと、まあ、フレイそしてラムジーこの4大ムカつく野郎とも
でなんかさ
なくしてはね
そうだね
成り立たないですよ。
で今俺サーセイがいるからもういいじゃんって思ったんだけど、うん、
誰かいるっけサーセイ以
外その第7シーズンの第2話ぐらいからアーロイが出てきたじゃないですか、
うん、ユーロンでしょ
あユーロンだ間違えた、うん、ユーロン、
グレイジョイ家の
そうそう、
当主をブスの弟つまりシオンとヤーラのおじさんにあたるユーロン・グレイジョイっていうまあなんつうんすかねああいう人はね
なんつうんですかなんだろうやからみたいな
やからですね
やからみたいな投手にさ
でも強いんだよなあいつ
強いんだよ意外とな
んか俺ら前のさこのゲームオブスローンズの話をした収録の時に、うん、まああいつはとってことないっしょみたいなこと言ってたけど
でも俺が
どうしてどうして
強いんじゃねえのって言ったら石山さんがあんなやつはみたいな感じ出てきたね
どうしてどうして強いですよね
て
だってあれによって出花くじかれてデナリスのまあその作戦がうまくいかなくなっちゃって
あれどういう作戦だったんだっけ
つまりドーンのエラリアだっけエラリアサンドっていうあの、うん、まあ女
三姉妹の
お母さんだよ、
うん、で三姉妹も一緒に行ってたよね
そうをまあドーンにまず送って、
うん、
でそこにシオンとヤーラがついてって送り届けて、
うん、
でそしたらドーンの軍隊がキングスランディングを包囲すると
うんうんうん
で左側つまりこう西側からは、あのオレナがいる、タイレル家の軍隊がキングスランディングを包囲すると、
うん、
で、デナーリスのアンサリーズだっけ、
うん
軍隊はキャスタリーロックを落とすって、うん、この完璧な作戦が、うん、あそこでくじかれたことによって、ね、うまくいかなくなっちゃった
でしかもさ、
タイレル家
じゃなくてこうラニスター家というか、
うん、
王の軍団なんていうんだ
まあラニスター家ラニスター軍団、
うん、ラニスター軍団はそのタイレル家
うんキャニスターロックにはもういなくて、
全軍を
全軍、まあ、ちょっと残して、うん、でタイレル家に行ってでオレナをまあ倒すと
あれも
あっさり、ね、あそこもね
止まっちゃってね
っていうのもタイレル家の主な主力だったターリー家っていうのがいて、
うんうん
ランディル・ターリーっていうのが上州かな、うん、でこれはあのカールス・ブラックにいたサムエル、
うんうん、
サム・ターリーのお父さんなわけですよねですごい厳しいお父さんでサムみたいな使えないやつはカールス・ブラックにあのナイトウォッチとして、うん、あの捨ててでその弟のディコンだったかなディコン・ターリーを、まあ、自分の後を継がせるということを考えて一緒に戦場に行ってるんだけどが裏切ったとタイレル家をでまあサーセイについたことによってタイレル家は主力がいないわけですよおかげでまああっさりとね落ちるで俺が、タイレルはまあ毒殺されてでタイレル家は実質上も誰もいなくなっちゃったから
まあでもあの毒殺させるシーンもさ、うんうん、あのジョフリーじゃねえや
ジェイミーの
優しさがあってちょっとよかったけどね、
うんそうね、もうあれがもしサーセイだった日にはえらい苦痛を与えられることになるで正直さ、うん、オレナってさこのゲームオブスローンズの中でも一番の、まあ、おばあちゃんキャラじゃん、
うん、
唯一と言ってもいいんじゃないおばあちゃんって、
まあそうだね、
おばあちゃんがね苦しむのはね誰も見たくないです
見たくないよね
じじいならともかくだからまあああいう形でね退場するってのはまあ仕方ないのかな
まあ、だから実質的に死ぬシーンはないけど
ない、ね、
自分で毒を
の飲ませて ね,
飲んでね
非常にこう優しいジェイミーの
だってさあの何囚われちゃったまた忘れた 三姉妹のお母さん
エラリアね、
エラリアの
エラリアサンド
殺し方というか、
あれは
殺されないんだけど
ひどいね、まあ、というのも、うん、サーセイの娘である、うん、名前なんだったっけな、
イリノワじゃなくて、
なんかそんなような名前のやつをそのドーンのエラリアサンドが毒殺しちゃったから、ミヤセラだ、
ミヤセラ、
うん、同じ方法で自分の娘を殺させる、殺すのを見せるっていうね、
で殺してさ、あれ何がむごいかって、牢屋に入れて同じ部屋に入れてさ
ずっとその娘の死体が10分
後とか30分後で死んじゃって、そのままずっと
閉じ込めると、で飯を食わせるし、決して殺されない、自分自殺ができないようにして、
うん、
自分の娘が少しずつ腐っていくのを見せるっていうね。
そうなん
だ。だって3世は寝る前に必ずあの敵の殺し方を考えてるの一番残酷な方法どんなやつやん、
もう根っからのさ、
根っからの悪
どういう死に方するか楽しみでしょ俺も寝る前に考えるわ。
一時は裸でさ歩かされたりとかしてさちょっと同情もねしたけどね、まさかあんな悪役になるとは、ね、シーズン1から変わらず悪いもんね、
だね彼女はね、
ずっとね。
それでなんだっけ、
それでなんだっけで、まあキングスランディングで言うとさ、
うん、
まあそのタイレル家をジェイミーとブロンが攻めてる最中に、うん、デナーリスがドラゴンに乗ってドスラク人を連れて、そのジェイミーの軍隊を襲ってくるじゃないですか。で、一時さ、ドラゴンってまあそんな強くないっていうか、うん、まあ強い野獣ぐらいのつもりで俺ら見てたわけじゃん、うん、ドラゴン強い成長したドラゴンめっちゃ強い、
ね、これ多分ね、この第7シーズンの一番の山場と
思って
もいいかもしれない。第4話
タイレルから、まあ、タイレル家っていうのはハイガーデンっていうところにあるんですけど、うん、そこからキングスランディングに戻る途中なんでしょうけど、あそこのリーチの戦いですかね、あれはね。で、ターリー家の軍隊と、まああれはラニスタ家の軍隊も多分いたんでしょうけど、まあ上空からまあ燃やす、うん、でドスラク人も強いし、ジェイミーがさちょっとこぼしてたのがさ、ドスラク人の戦い方は全然違うと、うちらと、うん、スポーツのように殺してくるって言ってるのがすごい怖さを分かるよね。スポーツのように殺されるのって一番怖くね。
だって覚えてる？
何がですか？
第一シーズンでさ、うん、あの
ドロゴ、
そうそう、デナーリ
スが
嫁いでいく時 の、
ね、
あの結婚式覚えてる？
うん、覚えてる。
あの結婚式で3人は死なないと
盛り上がらない
みたいな。
なんかもうさちょっと違うんだなっていうね。だからヨーロッパの人から見たモンゴルとか、うんうん、ああいう野蛮人、
そう、
まあ、トルコとかもそうだったのかな、
まあ
ね、昔はね、
うん、
の感じ方みたいな、命を命とも思わないやつらみたいな恐ろしいみたいな、
いやいいよね、
いいよね、そういう文化と文化の衝突みたいなとこもちゃんと描かれてて、
そうそうそう、す
ごいよかった、
うん、
で、その、なんだっけ、ターリー家のなんてやつだったかな、ランディルか、ランデルターリー、ターリーと、
うん、
その息子のディコンターリーはまあデナリスには屈服しないって言って結局焼き殺されちゃうんだけど、
うん、
まあ無人らしい見事な新沢と言いますか、
うん、
てかデナリス怖えよって
怖い
よね許すんじゃねえんだみたいな
あそこはもうああいう時あるよね、感情を抑えられなくなって、もう
結構デナリスはね、そういうとこあるのよ。
まあ、その役目、抑える役目として今ティリオン
がいるんだけど、抑えきれなくて、
ね、
ティリオンはもうちょっとね、もうそういうのはいいっすわっていう感じになってるわけだから、
うん、そうなってる。
だって民に優しくしないと、支配した後結局それじゃあエーゴンと一緒だからってことで、ちょっとエーゴンっぽい道の方に今進んでるわけだよね、
うん、
デナリスはね、
うん、
で一方でさ、
うん、
まあシタデルの方にちょっと話を、
ちょっと待って、そのあのさ描写がすごくなかった、その戦闘の
描写すごかった、
もうダメだと思った俺。
何がですか？
もうダメだと思った。
具体的に言ってください。
まずブロンが
さ、ブロンって金のために戦うような男じゃん。
そう
そいつが金を落としつつ、なんかあのドラゴンと戦おうとするところで、あ死んだブロンと思ったもんね。
で、あのでかいね、うん、対あの
ドラゴン兵器のでっかいバリスタみたいな、 ボーガンみたいなやつ
でも狙ってさ、うん、で向こうからドラゴンがやってくる
わけやってくるじゃん。
でブオーって吐くわけ。
吐くでしょうね。
あもう死んだと思ったら大ジャンプで
しぶとい
逃げたと思って
モンハンかと思ったもんね。
でその後さ今度あれよ
今度ジェイミーが落ちてる槍を拾ってデナーリスに向かって突進します。
でもそれをティリオンが遠くで見てんだよ。おいやめろ
やめろ
やめろ
逃げろって、ね、
やめろっつって
であ
もうこれはもう
これはジェイミー死んだと
死んだと思うよね
思ったら
ブロンが
助けてると
海に落ちた生き延びた
しぶとい
もうあれ見終わった後で、うん、もう詰まって歌えるふーって
誰も死ななかったふーでしょ
もうこう凝視して見てるからさ
だいたいさ、うん、ブロンとティリオンも朝からの因縁があるじゃないですか。もともと友達みたいな感じで。
そうだね、
うん、でここでティリオンの目の前でジェイミーなりブロンなり、うんまあ、死ぬと、まあ、思うじゃないですか。今までのゲームオブスローンズ見てるから、ね、
そうなんだよ。
死なせません。
死なないんだよねそれが。
死なせませんよ。
だから今んとこさ激しい死に方したのはさ、うん、だからあの
エラリア
の3姉妹の娘たち。
ああ、あいつらはね
ひどい死に方したよ
ね。ひどかったですね。まあ特にこっちも感情移入してないからさ、やつらに。
まあまあね、そうそうそうなんだけどね。だから今後どう、あと2話でどうなるかね。
いやだからドーンもタイネルもほぼいなくなっちゃったから、うん、だんだん絞ってきたよね、話はね。
もうだから、ね、あんまり殺しようがないっていう。
そうだね。
これ以上
でも殺しちゃうと話に、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ、ブロンあたりはだからさ、
そうやべえ
か、一番死に候補じゃん。
ジェイミーも俺ここで、うん、死んだら相当盛り上がるぞと思ってさ、まあ
ね、でもジェイミー死ぬとサーセイ側がもう弱すぎて話にならなくなっちゃうからね。どうなんだろう。
でもまあまあちょっとこれも見てください、まあね、あと2話
見ますけどねだって収録するって言うじゃない
いやいやでも別にこの話しなくてもよかったんですよ。
いやいやせずにはいられませんよ。でなんといってもですよ、
はいはい、
シタデルの話にちょっとしたいんですけど、
ああ
シタデルってのはあの知識の塔って言って、うん、まあ学者の集まりですな。
そこに通うことによってメイスさんになれるみたいな。
そうだね、うん、で今サムが修了中なんだけど、うん、ここになんとあのグレイスケールっていうあのまあ鱗病みたいのにかかってる、
うん、あそうだ
ジョラーがいて。
ジョラーいたね。
でジョラーはまああっさり治って。
でもそれもさ
あっさりじゃなかったけど、
あっさりじゃないよ
大変な一夜を過ご
した。こいつはもう治んねえからほっとけみたいに
言われたけど
さ、あのなんだっけ、
何サム、
サム、うん、サムが頑張って勉強して、頑張って、ね、治療してあげるのよ。
割とあっさりと、
あっさりな
って、ね、医者いらずと。
でもそのおかげでさ
ジョラーはね治って ね
治ってあの会いに行けたしね。
まああれまた再発すんだろうな終わり頃には。
しないでしょもう。
そうかな、治ったのかな、う
ん、死ぬよ。戦死だよ。
戦死か。
ジョラは戦死するよどう考えても。
そうだね、
うん、
デナリス守って死にだ。
そう、
ああいいとこですね。でまあデナリスのとこに戻るとジョラは、
はいはい、
で念願の再会をして、
はい、
でまあそうだね、でその後、
うん、
ジョン・スノーがどうするかっていうとサーセイに、
うん、
なぜかなぜかっていうかそのホワイトウォーカーのっていう化け物の一人を捕まえて、うん、サーセイに見せて説得するという方向に今動き出してるわけですよ。シーズン7の5話で、まあ、
だから2人にだよね。
デナーリスにもね。
デナーリスにも
本当にこういうホワイトウォーカーっていうのはいるんだから
、うん、
争ってる場合じゃないって説得したいんだろうねきっとね。それで、まあ、動き出してて、でドラゴンストーン、デナーリスのいるドラゴンストーンから壁の近くの海岸まで一気に北上して、で、その壁の近くにの捕まってたハウンドとブラザーフットの2人、
うんうん、
ベリットだったかなんだかってやつとミアのソロス3人と合流して、
うん、何度も生き返るやつだね。
そうね、キリないやつらでしょ、うん、でジョラーと、一緒に、まあ、壁の向こうに旅立つことになるわけですよ5話で。あれダボスはもうついててないのか。サーダボスはあいたね。
いたけどあの
残ったか。
カーソルブラックかな。ジジだから残っとくわって。
なんかその辺も嫌な予感がするんだけど、
うん、
サーダボス結構いいキャラだからさ。
いいよね、
うん、なんかあの渡辺謙的な感じ。
いいよね。
いい相談役って感じがして、うん、生き残ってほしいですけどね。
ね、
うん、まあ字は読めませんけど。
もう読めます。
もう読めます。 ジリとどっちが読めるかな。そう。っていうとこで、まあ5話は終わってるわけです。
ということはもうここから話せませんということですね、うん、
ここから話せませんね。グレイワームとあのミッサンあミッサンドなんだっけ
ミッサンディ
ミッサンディ の、うん、あの恋の行方ぐらいしかもう話すことないですけど。
でももう やったよね。
うん、まあやったのかやできてないのかわかんないですけど。
あのさ、でもさ、
うん、
要はその
ゲームオブスローンズにおける、
うん、
もう唯一の両親と言ってもいいですよ、このグレイワームとミッサンディの恋は。
そうだね。清い。
唯一心が温まる恋愛ですけどね。
例えばグレイワームはチンチン。
チンチンないし。
でもさ、その。
いいじゃん、チンチンなら
なくて。女性っていうね。
あ、ニュアンスが、どの程度チンチンないのかっていう。
要は、玉取っちゃう。
あ、はいはい。子供ができないだけで。
そうそうそう。
勃起はします的な。あ、勃起って言葉で強くないね、うん。エレクション。
勃起でいいんじゃない？
はい、勃起で。あの不思議ラジオ金座座は結構あの言葉遣いに気をつけてるラジオではあるんですけど、
俺は なんか石原さん勘違いしてますけど、はい、下ネタ全然言いますよ。
あ、そうですか。
汚いことも僕全然言いますよ。
あの石上さんと同じ会社に入りまして、
はいはい、
そろそろ付き合いも15年ぐらいですか、
はいはい、
なりますけど、
はい、
あんまり汚い言葉で話したことないですよね。
あのそれは僕はね、石原さんに気使ってるから
ですよ。あ、そうなんですか。
なんかあのちょっとでも下ネタ言おうそんだら、
うん、言おうそんだ
ら言おうもんなら、はい、なんかちょっと修正しようとするでしょ。あなた、
しますします。
なんでよ、いいじゃん、好きでやってる、
勝手にラジオだからさ。
あ
じゃあ勃起で
勃起では
い。じゃあ勃起の話しますか。
勃起、いや勃起の話
しな しなくていいのか。
まあだからもしこう祈祷を切られちゃった
のか。そんな話するのかよ。
いや、するよ、だって。だって、その話しかないもん。
え、何？虚勢って祈祷切っちゃうの？割礼。
でも、多分、玉取られてんじゃないか。
うん、
だから、やれてるのはやれてる。
セックス的なことは多分できて
る、ね。できる。子供ができないよっていうことであってほしい。
はいはいはい。
そしたら、多少の快楽はあるわけだから。
挿入だけが快楽じゃないですよ。石上さん。
え、じゃあ何？
え？そりゃ、まあ、いろいろと。
何？言って。
いろんなものを使ってミッサンディ喜ばせてあげればグレイバームはね幸せなわけですよ。
そりゃそうですよ、
うん、
そりゃそうなんだけど、でも疑問じゃない。
疑問
疑問だったじゃない、
うん、
でもなんか終わった後、
うん、
ミサンディと
ちょっと喜んでた。
デナーリスの会話があってさ、
あ、
女子も、ね、なんかあったのみたいな、
いろいろとねみたいな、
いろいろとみたいな、なんかにみたいな、
そこでやってる場合じゃねえだろ
お前ら、女子トークがあって、あそこちょっと良かったないい、ね、微笑ましかった。
あー、
うん、
ゲームオブスローンズ女子トーク集みたいなのがあってもいいよね。
ないよね。
ないね。
ない。
あ、余談が一つあるんですけど、はい、あの Apple Music で配信してる、
うん、
もうそろそろ終わりですねこの回、最後の話になるかもしれませんけど、うん、あのカープールカラオケっていうコンテンツがあるんですよ、
うん、
でその中で、
うん、
あのアリアを演じてるメイジー・ウィリアムスと、
うん、
サンサを演じてるソフィー・ターナーが、
うん、
まあオフトークですね、
うんうん、
20分か30分ぐらいの番組で、
うん、
その女優2人が楽しくカラオケをする画像がありますので、
うん、
すごくゲームオブスローンズファンだという方はあの見ていただけると大変面白いです。当然ゲームオブスローンズネタもたくさん入ってますから、
見たい。
Apple Music でカープールカラオケで検索すれば出てきます。これはあのいろんなアリシア・キーズとジョン・レジェンドとかそういう結構いろんな組み合わせのカラオケ大会みたいなのが楽しめるんで、
なんか意味深ですね。あと石山さんがね、
はい、
見てない
2
話で、
はい、
その姉妹の
シーズン7の6話と7話で、
そうそうそう、関係とかがちょっとねいろいろ変化していくんで、
あ、そうなんだ、
はい、ちょっと
そう恍惚としないで話せないことでもう時間があれだから終わりますよ。
終わんの？
だってい
や
だってもう収録、いやあの
俺勢い余ってさ第一シーズンの1話見ちゃったのよ。
好きだなーゲームオブスローンズ。3週目するつもりかよおい。
もうブランとかね、アリアが
ブランかわいいよね。アリアも
すげーかわいいよ。
シーズン1の頃はね、
ほんとね、2人とも大人になるとブサイクになるタイプだったじゃん。
ひどいですよね、うん。まあ、
サンサも可愛いよ。
大人になっちゃうとさ、うん、その撮影の5年ぐらいでそんな容姿変わんないですけど、うん、あの年齢の子たちの5年間ってまあ成長著しいですからね。
あとジェイミーね、変わってんだ。 ジェイミー、そう？ジェイミーはまあビジュアル的にその髪を下ろしてたりとか、
ああなるほど、
なんかってあとすげえ嫌なやつだったね、
はいはいはいはい、
今はすごいいいキャラなんだけど、
そうだね、
とかね見直したりするのも面白いな、
なるほどなるほど。
2週目特に考え
て。2週目はね、面白いですよね。俺もね、2週目はね、シーズン1の5話ぐらいまで見たかな。
うん、
忙しくてなかなかその後見れなかった。
なかなか見れないね。俺もね、シーズン6の最初の方まで見て、
うん、
この間6を、見直し、うん、最初は見直したんだけど、
はいはいはい、
だね、素晴らしいね、6の最終は。
素晴らしいね。
もう音楽も今までと違う演出だし、衣装もだんだん変わっていくし、
はいはいはい、
何から何までもう素晴らしい回だった、本当に。第6シーズンの10話は
編集もいいしね、
そうそうそう、うん、いや本当に面白いですね、
ゲームオブスローンズぜひ見ていただきたいですね、
あのファンタジー
ファンタジー
としては、
うん、
ロードオブザリングに匹敵するぐらいシリーズになりました、
ね、なるほど、
ストーリーの面白さとしてはもしかしたらゲームオブスローンズの方が面白いかもしれない、
まあ映画とドラマっていう語り口の違いが当然あるから一概に比べられないけどね、うん、
いや素晴らしいです、
素晴らしいです、
ぜひ見てください、あでもこれ見た人しか聞いてない、
聞いてないからもう見てますだからあなたの今2分間
ただ俺が言いたかった、
全く意味が
言いたかっただけなんですよ、
まあ言いたいことは言えばいいです、
2週目、
はい、2週目見てほしいですね、
見てほしいですね、
まあでもおそらく自分もそうなんですけど、うん、ネタバレするよって言われて見てない人は絶対聞かないでねとかって言われたラジオでも、うん、大概最後まで聞きますね
あそう、
はい、だからこれ見てないのに聞いちゃった不届き者必ずここ言いますよ、今
見ないでほしいな、
見ないでほしいね、うん、終わりますか、
終わりましょうか、
はい、
はい、
さっきなんかちょっと言おうとしたことあった気がしたけどもういいです、
まあ、今度はだから石原さんあと、
うん、
シーズン7の2話を見たら
見たらまたちょっとやりますか、
話します、
はいはい、というところでは
い今回終わりましょう
、まあ、豚みたいな音出た豚みたいな音出たよ今、大丈夫、
いやもういいじゃん、
いいですかね、
はい、はい、終わろう、
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と
石上でした、
さよなら、
うん。